今日開きました聖書の箇所から約遡ること30年、そしてその出来事は今日読んだイエス様が十字架におかかりになられるその直前までずっと支配はついておりました。皆さんよくご存知でありましょう。イエス様がこの地上に来られた時に支配しておった王はヘロデ、まあ、大王という人もいますがヘロデ王でありました。自分に代わって王位につく人が生まれるというそんな知らせを聞いたものですから不安を覚えたんでしょう。いやもう恐れをなしたのでありましょう。ヘロデ王は2歳以下の男子をことごとく殺戮したという記事が皆さんご存知ですね。マタイによる福音書1章2章に書かれてあります。イエス様一家もエジプトに逃れました。そのヘロデ大王が召されたという知らせを聞いてイエス様の家族は再び故郷に帰られた。なんで今日そんなクリスマスのメッセージかよ。ちょっと今日とすごく関係あるの。でヘロデ大王が死んだ後4人の子供もう1人いたんですが早く召されまして4人の引き継ぐ子供たちがその大王が支配してたところを 4分割するんです。そして特に中心地であったこのユダの領主となったのがこれもマタイによる福音書の2章に名前が出てまいりますがアルケラオという子供でした。アルケラオ、あまりちょっと注意して読まないと気がつかないんですが、で当時のユダヤの民衆はヘロデ大王の一族がこの国を治めてもらったら困るという人がたくさんいたの。ところがその、今のパレスチナを支配していた元その当時の世界を支配したローマ帝国の皇帝の承認を得たならばこのユダの領土で王となることができるというので早速ですねアルゲラオはその許可を取りに行くわけです。困るという人たちが先回りしてその皇帝に上訴したようでありますけれども間に合わなかった。とうとうアルゲラオがこのユダヤの領主になったっていうパレスチナ領土を治めるようになったわけですね。アルゲラオというのは純粋な王じゃなかったんです。彼が支配するのは困った、そんな思いを持った人々がこの今日読んだこの時もですねユダヤの国の中におったわけですので、そうした背景があってイエス様はそれをよくご存知でしたか。それをちゃんとキャッチしながら本当の王であるイエス様がどういうお方であるかということをご期待していらっしゃることを表したいがために今日の例え話された。で今日のところにそれを匂わせるようなことが出てくるんです。例えばですね、そうですね、12節あたり見ていただきますとこれ全部例え話でありますけれども、ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。これ直接的にはアルケラオのことを思い起こさせていらっしゃるんです。そして14節ぐらいいきますとですね、国民は彼を、しかし国民は、国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。ところが王になってしまったわけですね。そしてこのアルケラオは、私に反対したやつがおるというのはけしからんというので、実際殺戮を行ったようであります。それが今日の27節だとに書いてある。ユダヤの人たちがそうした王というのはこういう形でおって本当の王が来てほしいなということを待ち望んでいたわけです。そこでそれを用いながらといいますか本当の王はどういうお方であるかということを表したいがために今日のこの例えを話しなさったんです、なぜこの17節から27節が書いてあって、前回私たちは19章の1節から10節、なぜこんな話をこの流れをつかんとかないと今日の例え話は分からないから、飛び入りのように貼ったようにイエス様で好きなこと言ってるのかなと思われるといけない理由があるわけです。で19章の1節から10節皆さんが一番よく知ってるという一番というかよくご存知 のザーカイの話だ。バイブルキャンプでもなんかこのところ話なされたと伺っております。そして次回28節は あのイエス様がエルサレムに入場してみんな大歓迎で迎えられる。おお、本当の王が来たって言うんですね。実はそうした流れの中でイエス様は本当の王はどういうお方であって何を期待しているのかということを今日の例えで話されたんです。で、聞き慣れない無難の例え、また皆さんあの聖書っていうのは信仰生活を送っていらっしゃる方、後ろにこう奴隷王のこと書いてありますので見られたらいいと思いますが、おそらくこの一無難というのは今の当時の成人男性の3ヶ月分の賃金ではなかったであろうかと言われています。そして、後で紹介したいと思いますが、タラントンという、昔タラントと言いましたが、1タラント、タラントンというのは60ムナなんですね。まあ、そんなことを覚える必要もございませんが、で、そうしたことを語りながらイエス様はこのある立派な家柄の人はご自分に例えていらっしゃる。ある立派な家柄の人はイエス様ご自身です。遠い国へ旅立ったというのはこの後イエス様がエルサレムに入場されて約数日後に十字架にお掛かりになられる。そして3日目に復活される。そして昇天される。天の父なる神のもとに帰られて神の御の座に着座されて、それが遠い国へ行ったという一語で表現している。じゃあその王であるこの立派な家柄の人イエス様はもう一度帰ってこられる、そこまで見通してこの例えを語っております。彼は王の位を受けて帰ってくるというそういうことなんです。もうこれは私たちは使徒信条で先ほど告白したことですね。それをこうした一人の王によって例えているわけですね。じゃあその王が、王であるイエス様が十字架にかかって復活されて昇天されて、そしてまだ実現してないんですがもう一度おいでになられる再臨の時まで私たちをどういうものにしたいと思っていらっしゃるのか、私たちにどういう期待をしていらっしゃるかということをこの例えで語っていらっしゃる。実は一節から十節、ザーカイの時に今日救いがこの家に家を訪れたと9節になりましたね。だからそのイエス様の言葉を聞いた時に何人かのユダヤ人は、え、今日救いが来たのか。もちろんイエス様を通してそれが訪れたんですが、本当の大いなる救いはここまで行く時に大いなる救いとなるんだよということをこの例えでもまた語っていらっしゃるわけでして、例えで語っていらっしゃるわけです。ずっと一連のつながりを。さて、じゃあこの無難の例えでそのことをもう一度イエス様がおいでになられる待望しながらる今私たちはその歴史を一つ一つ刻んでいっているんです。それを教会時代と言いますね。なんだろう、遠大な神様の救いの歴史の中でこの一コマ今私たちは刻んでいるわけですが、じゃあその時どのように過ごすのか。イエス様の期待が、一番の期待が今日の例え話に書いてあります。じゃあもうちょっと見ていきましょう。さて、先ほど言いましたムナの例えでありますが、おそらく今日ここ読まれて長く信仰生活をされ、そして聖書を読んでいらっしゃる皆さん、思い出される例え話ございません？第一礼拝教会学校の教師や12年の教師をみんなじょーっと見てうなずかなかったらもっと聖書を読めようと言いたくなったんですが、何かよく似た例え話思い出しなさいません？神野さんうなずかれるはずなんですね。成人化していらっしゃる。マタイによる福音書の25章にタラントンの例えです。あそこでも主人があるものには1タラントン、あるものには2タラントン、あるものには5タラントンを授けて旅に出られて帰ってきたら、それをしもべたちがどうしていたか。1タラントンのものはですね、もう主人は壊してたから、もう銀行に預けたらいいのにと、あそこでも同じような話があるんですが、もう隠しておいた。2タラントの人はそれをして倍にし、5タラントの人は倍にして、イエス様は忠実なしもべよくやった、同じようなことを書いた。でも授けられたのは1タラント、2タラント、5タラント、さまざまな。あそこではイエス様は私たちにそれぞれふさわしい賜物を授けてくださるから、それをどう用いるかということを今も語りかけているんですね。じゃあ今日の例え話全く一緒でしょうか？2つの点で違う。 一つは語られた時期が違います。タラントの例えばイエス様が十字架におからかりなら前日、いわば曜日では木曜日です。一番説教長くなさった時で、今日のところはイエス様が十字架におかかりになられたりエルサレムに入場される前の話なんです。そしてもう一つ違うことは、タラントの方は授けたもの1タラント2タラント3タラント、今日のところは全部で10ムナあったという時に10人の人に同じ額を授けてらっしゃる。1ミナ1ミナ1ミナ1ミナ、まあ、10回言う必要ありますが授けなさった。主人であるイエス様が、王であるイエス様が預けなさった額が全くみんな一緒。今日のところは今の私たちにも同じように、今日ここにいらっしゃる方、皆さん一人ずつ一ミナ一ミナ全部授けていらっしゃる、預けていらっしゃる、与えておってください。ズバリ同じように。村尾さんと土井さんは預かってるけど、川原崎は預かってない、そういうことじゃない。みんな一人一人、そして今預かろうとしていらっしゃる方もあるわけです。それはズバリ言います、イエス・キリストの救いという同じものを神の賜物としていただいているんですね。今ルカによる福音書と並行してエフェソの信徒の手紙の2章3章とこれがついてきますが、あそこで申し上げました、2章のところ、事実あなた方は恵みにより信仰を通して救われたのです。決して行いによるのではありません。誰も誇ることがないためです。恵みによって一方的に神様が同じものを与えておってくださるのは、このイエス・キリストを通しての神の救いなんです。これは公平ですよね。私いただいてないといらっしゃる方、どうぞ今日預かってほしいんです。誰でも神の前に心からなる真の悔い改めと、その罪の贖いのために十字架におかかりになって死んでくださったその救いを信じ受けれる者に等しく与えられるもの、これは即座に与えられる。もう晩年にあっても、例えばイエス様が十字架におかかりになった時に、両隣にこのよく話すんですが犯罪人かかってましたね。一人の人は最後の最後までイエス様を罵り続けたけども、父を彼らを許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですとおっしゃ祈られたときに、一人の人ははっと目を覚まして、もう一人の人に、お前は神を恐れないのか、私たちがこのように十字架にかかったのは当然だけども、このイエス様には何らそんな十字架にかかるものはない、私たちはこの十字架にかかったのは当然だと言いました。そしてこの人はその場で、イエス様、今日あなたが御国の権威を持っておいでになるときに、私もあなたがおられるところにおらせてください、まあ、パラダイスとか楽園というふうに翻訳されていますが、今日あなたは私と一緒に、私とおるところに一緒におるぞとおっしゃった。これ一方的な恵みです。神様はどこそこで繕ってから出直してこいっておっしゃらない。今日私たちは一人一人漏れなく無条件に一無なをこの神の大いなる救いの賜物をいただいております。無条件で無代価でいただいた。関西人はただというのはなんかありがたいようで、ただというとですね、なんか軽く見てしまう。確かに救いというのはただでいただいたですから、私たちは注意したいですね。無代価でタダでいただいたから捨ててしまいやすいんです。うっかりすると、この素晴らしい神の救いというのをその程度のレベルで受け止めてしまっているんです。神の無代価のこの賜物福音は、御子イエス様が命を投げ出してくださった、私たちを滅びより命に移させてくださった、そのことを無代価でいただいたんです。だから感謝なんですね。先週は教団の青年選挙大会いただきまして、ガチ臨済信仰なんて、私ガチが分からなかった。わ、一番年上ですから、ガチで一体何なのってある先生に聞いた。先生そんなこと分からんのよ、 本気だよ、本物だよという。あ、そうかな。それ聞きなら、私たちはガチ感謝ですよ。本気で、本気で感謝してるから。すみません、こんなガチ感謝なんて言っていいですか。もう一つ20代の前半の人だ、先生ガチなんてもう一つ古いですよ、逆に言われました。言葉というのはどんどん進んでいくんだなと思いました。ガチ感謝、このイエス様の、神の賜物であるイエス・キリストの救いというものが小さく見えてきますと、どうしてもいつの間にか霞んでくる。牧師も気をつけなきゃならない。私たち人としてはこの一無駄をいただいています。ですからキリスト様は私たちに期待していらっしゃる。13節見てください。例え話ですが、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言われた。まあ、商売という言葉ですが、まあ、言うならばこの一無駄、いただいた神の賜物のこの救いをも、それをもって生活の場でそれを生かしなさいということです。これも本当にひらめきみたいなものですが、商売というのは関西の人は飽きないと言いますね。思い切ってダジャレ言います。飽きないで生活しなさいって。分かってくださいますか。第一例は反応良かったんですが、すいません。飽きないで本当にいただいていると思う。しかも、17節ご覧ください。一無難をいただいた人はそれを十無難にした。もう一人の人は、二番目の人はその一無難で五無難にしたとありますが、それに対して17節を見ますと、主人は言った、良いしもべだ、よくやった、お前はごく小さいことに忠実だったから十の町の支配権を授けよう。18節、2番目の者が来て、ご主人様、あなたの一無駄で五無駄を稼ぎましたと言った。主人は、お前は5つの町を治めようと言ったと。まあ、要は、イエス様は、主人であるイエス様は、忠実な良いしもべだとおっしゃった。いただいた、預かっているこの救いという一無駄、忠実にそれを自分のものとしていただいて、それを使わさせていただいた、それで生活させていただいた。忠実に、忠実って何でしょう。いただいたこの救いを、語られていること、語ることを生きるということです。語ることと行うことが分離してないということです。当然そこには熱心さが加わってきます。いろんな工夫も生まれてくるでしょう。この聖書の箇所を、まあ、難しい解説をしている神学者がめちゃくちゃ優しい例えを書いていました。紹介します。部屋をきれいにするように言われて、きれいにするのは忠実な人です。そうですよね。適当にやったわけじゃなくて、きれいにする人は忠実な人です。ところが忠実に熱心が加わると、部屋をきれいにした後に花を飾りました。いいでしょうか。きれいにしておきなさい、それは忠実なの。でもより花を飾ってより良いものにしようという、なんか分かるような気がしますね。コペ中央教会の到底ご奉仕してくださる方々、時々ほっとするようなものが置かれている時はありますが、それは熱心さからです。皆さん、今日私たちは一人一人一無難を扱っています。大変なこと、今日は厳しい説教だなと思われますか。礼拝に忠実に生きるということが、この一無難を10倍、5倍、10倍していくことなんですよ。だって周囲の人は見てらっしゃいますよ。あの人なんでせっせ毎日日曜日この草厚いのに、まあ、ごめんなさい変な厚いのに、あんだけ家にいたらクーラーで、ああ神様のところに礼拝に行きたい、一緒に捧げたい、もうその姿みんな見てる、それだけが一無難、いつかいただいたものを膨らんでいくんです。あえて私も祈祷会も加えます。他の人のために祈るという、いただいた一無難、自分だけのものにとどめておくことはできない。一無難を一無難までおらせにこうどっかにしまい込んでいくことはできない。もう祈らざるを得ない。これは神戸中央教会で実際あった証です。 私は何にも一無ないただいたと言って何もできませんと言われた方が、でもお伺いするといつも玄関先にですね、出かけていくことできないんですが、あの玄関先に飴玉とですね、あのちょっと お水お茶飲めるものを置いてある。で、周期に来られる新兵さん来られるとか何か来られると、はあ、このあっちの予告しくださいましたと言ってお水を差し上げて飴ちゃんを差し上げる。だいたい人間口を開くと心もポッと開くものですが、そしてグッドニュースを渡しなる。それを通して一人の人が導かれなさったというお話を聞いたこともあります。いただいている一部がしまい込んでおくことはできない。これも何回も話して、私もちょっと真似せなあかんと思ってですね、最近あまり新幹線乗らないんですが、で、あのちょっと長旅しますと必ず座った聖書を置くんです。これそれは牧師やからそうだ、まあ、牧師では何であろうが、でここにもう一つ置いてあるもん、それはお弁当も置いてある。食べながら、これで3回今まで声かけてくださった方、クリスチャンですか、ああ牧師です。そうすると早速トラックとお渡しできるでしょ。こっちから配る必要ない、まあ配る必要もありますが、で食べながら話するときもありますが、いかがでしょう。ちょっとしたことです。今私たちは教会にお見えになっておられない方々がいらっしゃるならば、私さえ良ければいいじゃなくて、なんとかあの人お電話する方法もあるだし、なんか今だったらいろんな通信機器もありますし、お手紙することもある。いただいている一無なをしまい込んでおくことはできないです。イエス様が期待していらっしゃることは、このいただいている一無な救いを私の周りの人に忠実にちょっと花を添えるように熱心にそれを表すことです。イエス様はエルサレムに入場される前に、もう先の先の大いなる救いを見据えながらこの話を人々にしていらっしゃるんですね。さて、そうは言われてみても、私たちはこの忠実にと言われますけれども、熱心にと言われますけれども、それをいつまでも新鮮な思いで、まあ、保ち続けるには、どこに秘訣があるんでしょう。今日のところで語っているの。もう一度思い起こしてほしいんです。十無なあったんです。で、一無なずつを分け与えるというと何人ですか。私も最近算数ができなくなった。1×10 で10でしょ。10人の人に1つずつ1枚ずつ預けたということは、そしてその報告を進んで報告したのはたった3人。あと7人何してんだっていう。聖書は詳しく語っていませんが、10人いたはずであるけど3人しか進んで報告してこなかった。7人ずつ何を思ったんですか。あの王、あの主人、彼のやり方はね、非常に主人に対する嫌悪感を持って、もらうもんだけもらってからどっか行こう、報告も来なかったんです。ところで3人の人見てください。この3人どこに違いがあるんでしょう。主人であるイエス様に対して対する理解が違ったんです。7人の人は全くも嫌悪感しか抱いてなかった。一無なを10倍にして10無なにした人、5倍にした人は、それで商売、ああこれで失敗するかもしれないなという不安を覚えながらも、この授けてくださった、預けてくださった主人を信任して、信頼してですね、どこまでも信頼して、ああこの主人はいつか帰ってくる、私たちを捨ててどっか行かれたんじゃなくて必ず帰ってこられる。授かったものに対して忠実に生活を歩み使えたのです。一無なを預けられて布に包んでしまっておいたしもべは、主人に対する理解が21節目ですが、どう理解したか。例えでありますが、 あの方は厳しい方で恐ろしい方だ、もう何するかわからない、取り上げられるかもわからない、怒られるかもわからない、叱り飛ばされるかもしれない、この人は信頼してなかった。それに対して主人は失望、失望して、最後なんかこう打ち殺せとありますが、これは非常に例えの話ですけれども、イエス様に当てはめるならイエス様の方から滅ぼそうとなさるお方じゃありません。しもべの方から滅びを招いていった、要はイエス様をどういうお方であるかということを知って信頼しているかどうかです。もっと言うならば、主人であらっしゃるイエス様とどのように心がいつもつながっているかです。もしこの朝、イエス様って怖い方だ、私に何もしてくれない、恐ろしい方だ、そう思ったら、この一物を前にさせておいた人でありましょう。そうじゃないんです。徹底してどこまでも信頼できるお方だって、再びもう一度おいでくださるときに私たちを迎え入れてくださるお方ですもん。もしこの一胸のままにしておいた人のように、自分だけ救われたらそれでいいんだということでとどめているんです。自分さえ良ければいい。イエス様は私たちをあの十字架とご復活を通して救ってくださいました。今も共におられるイエス様は救い続けておってくださり、我らがどこまでも信頼するに価値ある確かなお方なんです。ですから、このイエス様がどういうお方であるかということを知り続ける必要がありますね。人間同士だってそうだと思うんです。お互い不完全な人間同士でも、相手の人とお付き合いするときに知れば知るほど信頼生まれてくると思うんです。ましてや愛の限りを尽くしてくださるイエス様を私たちは生涯かけて知り続けるならば、イエス様に対する信頼がどんどんどんどん深まっていくはずなんです。これに卒業式はありません。先週も一人の方を天に送り、その前も一人の方を天に送り、特に2週間前の姉妹は詩編の23編が哀悼聖句でした。告別式においてもその御言葉を開きました。よく開くお言葉ですが、以前にもその御言葉をある方の時開いた時に、多くの方がもう教会の方々のご列席の中で、詩編23編を語ったんですが、皆さん詩編23編よくご存知ですよね、覚えてますよね、皆さんこうやってうなずかれた。そう語っている私も詩編23編口語訳だったら覚えてますよ。ところがメッセージを語りながら私の中にうわっとこう迫ってきたものが、川原崎を、お前は詩編23編を知ってるかもしれないけれども、詩編23編の羊飼いであるイエス様を本当に知ってるか、強い迫りを受けたことがあります。皆さん説教者も迫りを受けながら語るときあるんです。本当にイエス様知ってるか、30何年牧師をしてるけれども、クリスチャン生涯も40数年歩んでるけど、本当にキリストを知り続けているか、強い迫りの中で私は詩編23編、主は私の牧者であって私の羊飼い、私には乏しいことがない、欠けるものがない、本気で信じてるか。言うは安いんです。ここ一番、あの時この時もイエス様は本当に私の羊飼い牧者だ。実は先に関西政界で一度ご用意しまして、ここから語ったんです。政界説教したんですが、主講師がそのメッセージを受けてこう語ってくださった。で、後で先生ありがとうございますけど、いや私も最初から用意してましたとおっしゃいました。その講師曰く、日本の教会が弱いというならば、それはイエス様理解が弱く乏しいからだとおっしゃった。私はちょっとうなずきましたですね。いろんなものが満ちています今。でも私たち自身が、私たちの救い主主であるイエス・キリストご自身、私の羊飼い牧者であるイエス様、本当に乏しいことがない、 かけることがありえない。このキリストを私たちは日常生活の中で知り続けるときに、いただいた一部なこの救いに救いを閉じ込めておくことができない。知り続ければ知り続けるほどもっと表したい。人から言われたじゃなくて、26節に誰でも持っている人はさらに与えられた、そういうことです。いただいているこの救いがますます豊かに膨らんでいくんです。深められていくのです。また私たちはそうすることによって私たちの信仰生涯が豊かなのに深められていくのです。相乗作用ですよね。もう一度私たちは今日もギデオン・ラリーのメッセージをしてくださいますが、福音で勝負したいですね。商売したいですね。福音の商売ってちょっと誤解までいきますか。そのところにおいて神様の栄光が表される。私たち一人一人を通して、この群れを通して、もう一度本来のところに立ち返って、主に喜ばれる群れ、そうさせていただきたいと祈り願います。お祈りいたしましょう。